まぐれ姉妹。
ひまりです。
まぎです。
ずっとしたいけどずっとできてないことが3つあります、私。
はい。
ごめん。本が読みたいんですけど、なんて言うんだろう、学ぶ系の本というか、お勉強系の本、例えば歴史勉強したいなって思った時の歴史の本とかは本当に読めなくて、でも買ってお家にあって読めなくて困ってる本がたくさんあります。もし読む方法があれば教えてほしいです。
読まなくていいと思います。私も本買い込んじゃうタイプで、もう一時期本当に積読本が300冊ぐらいあったの。
家に？
そう。
すごくない？
もうなんか積読本用の本棚もあったのよ。
いや、本棚1個潰れるでしょ、300もあったら。
そうなの。
すごすぎる。
本屋さんに行った時に、あ、この本いいな、気になるなっていうのを買っちゃったりとか、口コミでおすすめだよって言われたのを買っちゃったりとか、読んで、その読もうと思った時に常に読める状態にしたいって思ってたのね。でも、まあ、結局読まないから。それこそさ、読みたいと思って買った新しい本とかに負けちゃうわけじゃん。
いや、そうなんだよね。軽い本っていうか、なんだろうな、小説とかエッセイとか、そういう、新書的なポジションじゃない本はすごい読みやすくって読むんだけど、知識をつけたいって思って買う本はなんか読みづらいんだよね。本当に本を開けられない。
あのね、これこんまりから学んだことなんだけど、
はい、
読まなきゃいけない本なんてないのよ。
なるほど。
読みたい本はあるのね。で、知らなきゃいけないことってもう多分ほぼ知ってるの。あの、稀に知らないことがあって、えみたいな感じになるけど、でも基本的にその読まなきゃいけない本はないの。読みたい本があるだけなのね。で、私が自分で問題だったなってこうこんまりから気づきを得たものは、これは知らなきゃいけない、これは教養だみたいな風に思っていっぱい本買っちゃってたの。
あ、例えば、なるほどね、
こうカラマーゾフの兄弟を読まないといけない、これは教養だとか、この読むべき本リストみたいなのを勝手に自分で作っちゃってたんだけど、まずそれがないっていうことを気づいて、今多分積読あれどんぐらいなんだ、30冊ぐらいかな、30冊ぐらいになって、
なぎちゃんの窓際には20冊もなかった気がするんだけど。
いや、ちょっとね、この前本屋さん行っていっぱい買っちゃったんだ。ちょっと
そっか、
窓がちょっと
ないのか。
でもその知りたいっていうさ、気持ちは本当なわけじゃん。その買いたいと思って買ったから、結構そのハードを乗り越えてきてる本たちじゃん。
あー、なるほどね。そうだよね。知らない知識なんて本屋さんにはたくさんあって、その中で選んだものだもんね。
そう、しかも買うっていうことはさ、相当なわけじゃん。だからそれをとりあえず開いてみて、その目次だけでも目を通してみるのは。
なるほどね。確かにそれならできそう。
目次だけ見ればさ、大体のポイントってわかるじゃん。面白そうな目次のところだけ 1,2 行読んで、面白かったら進めばいいし、これ多分全部読み切っても私の今の欲しい伝え方ではないな、この本は、みたいな思ったら、いや、じゃあちょっとまだ早かったのかもって思って、
ちょっと今その1個ハードルを乗り越えてもいいですか。
どうぞ。
ちょっと今棚から出してくるね。いい。
出してく、出してく。
出した。
それで出しといて、隣に置いといて持ち運んだりとかしてるけど、全然読み進められなかったら、いや、ちょっと今じゃないんだなって思って、それに気づかせてくれてありがとう。
うんうんうんうん。そうします。じゃあ今、なぎちゃんにだけ、ほんとつまんない本の題。ほんと勉強系
なんだよね。
1個は入門開発経済学って本で、本当になんかこういう学生時代に本当読んだような本。
え、ね、あれはアマゾンのレビューとかさ、
あ、
そういう書評系出してる人の読んでみたら。
確かにレビュー読んでみます。あるあるあるあるよね。ありがとう。 それはすごい。メモしたか、レビューだけ読む。
そうで、多分さ、なんかそのまとめとかを出されてる本もあるじゃん。この本のポイントはこうですみたいな、うんうん、
流行りの本とかだと特にあるよね。あ、確かに今まで考えたこともなかった。
あ、よかった。
本の登場人物は本屋に置かれてる本と私しかいなかったのよ。それか稀に凪ちゃんに勧められて読む本は凪ちゃんがいて、凪ちゃんに勧められた本はやっぱ読むのよ。リミットを決めて すごいスピードで読んでいけるの。なんだけどそれ以外は本当興味がある本しか読めない ね。
ちょっとその本見た時にその本他に読んでる人がいるのかなってちょっと私もあれと言うかな。だからレビューとかあるかな、なんかアマゾンとかのさレビューとかを見るとなんかそういう堅苦しい本ってさ、なんかすごい教科書評論家みたいな人たちがさ、これよりも何々先生の何々の方が分かりやすかったですみたいな感じで書いてたりもするじゃん。あ、教えてくれてると見るか、なんか言ってるなって見るかはちょっとまあやっぱり人のそれが出てしまうんだけど
確かに、あ、そうさせていただきます。 レビューだけなら今日読めそう。ありがとうございます。
でしょ、よかったよかった。あ、解決しました。
はい、解決しました、はい、2つ目もこれなぎちゃんにぴったりの質問かなって思います。今回引っ越しして断捨離したいなって思ったんですよ。多分私の家って物は少ないと思うの。他のなんていうの、まあ何と比べるかよくわかんないんだけど、お友達がお家に来るとこんなに物少ないのって驚かれることが多いの。だけどそれでも私は物が多いなってすごい思ったの。前回引っ越ししたのが5年前かな。5年前から出してないものどれだけあるんだろうと思って。でも引っ越しをすることに脳みそがいっぱいになって、こんまりさんも言ってるじゃん、引っ越しの時は引っ越ししなきゃいけないから断捨離はできないから、断捨離するのはいつだって今が一番いいですよって。だけどね、やっぱ断捨離できなかったのよ。断捨離をしたいんだけど、どうすれば、どうやって物を減らせばいいんだろう。
それはこれはなくてもいいなって分かってるものを手放すのがめんどくさいなのか、何を手放していいのか分かんないなのか、どっちなんでしょうか。
例えば着てない服があります。家にスーツが5着くらいあるんだけど、そのスーツを手放せずにいるのと、あと本、それもまた勉強系ね、日本史とかそういう本は必要だな、身につけたいなって思ってるけど、やっぱり手放しづらい。でも今回3、40冊くらいは本を手放したのよ。それでも、でももっと手放したいんだよね。読み返す本だけにすればいいのか、そこら辺はまだ自分ではよく分かってないんだけど、もうちょっと物を少なくできたらいいなと思ってて、本かな、本
はね、私も結構本すごい溜め込んでたので、もう一軍もう大好き、もう一回読みたい、もう読了済みでもう一度ぜひ読みたい、そして人にも勧めたいっていうのが一軍で、二軍が、あ、読みました、面白かった、で三軍が、まあなんか読んだみたいな。
そう、私はその中だと三軍は手放せるので、一軍は読み返さないことの方が多いのよ。
でもいい本だったな、もう一度機会があったら読み直したいなって思うでしょ。
え、二軍なんだっけ、
読んでまあ面白かった。
あ、二軍も手放せるかな、一軍かな。問題は読んで面白くてもう一回読みたいって思うけど読まない本たちを、
あ、はい、解決策の提示として、今まで本棚に入れてたのは積読本入れてたの、読んでない本を一番目立つ本棚に入れてたんだけど、そこに一軍の本を入れるようになったのね。一番目につく本棚にその本を入れてるの。そう、だからそこの本棚を見て、あ、これもう一回読もうとか、あ、これすごい、そうそう面白かったって思えてるものは全部取ってる。でも、あ、まああの時すごい面白かったけど今あんまもう一度読もうって思わないなとか、あの時のあの思い出そこまでこうスパークルジョイしてないなっていう本はそっから抜くのよ。
なるほど。あ、でもそれこんまりさんの本でこの前読んだ、私がダメダメっていうか、私が今すぐ改善したいポイントを一個思いつきました。本をベッドの下の収納にしまっていて出してないの、だから分かんないのかも。
起こさないと。
そうだね、
ポンポンってこんまりさんも言ってたでしょ本を出してポンポンって起こさないといけない、うんうん、本は立てないといけないんだって。
なるほどね。じゃあ本棚を買うところから始めようかな。確かに見えるところに本を何も置いてないや。
そう、見えるところにね、うんうん、置かないとダメです。
ありがとうございました。じゃあそれもそうやって断捨離。でも他のものもすごい、で でも他のものはそんなにかな、やっぱ思い出があるというか好きなものだからいっぱいあって困ってるかも。いっぱいあるしいっぱい買っちゃうし。本
記録してる読んだ本って、
ね、2023年度の週末野心手帳をなぎちゃんと一緒に始めたじゃん。最初の頃は記録してたんだけど、その後は記録してなくって、でこれなぎちゃんはなんか本の記録アプリ使ってるでしょ。でそれが私の断捨離の対象なんだよね。
あ、なるほど。
アプリで、で
アプリね。
そうで週末野心手帳も全然使えてなくって、で今かな。でも、何でも試してみた方がいいから、そのアプリも学生の時は使ってたんだよね、本の記録アプリ。だけどいつか使わなくなっちゃってて、でまた使ってみようかな。
本の記録アプリつけてると読んだなってそこでなんか表紙だけは絶対に確認できるし、手放しやすくなるかも。好きな本をとりあえず出しておく。だって見えないなんてないのと同じだから。
確かに本当そうだよね。私も引っ越し以来ここ開けたのかなっていう気持ちで、いや開けてるんだけど本をしまう時にしか開けてないんだよね一番は。だからお気に入りの本棚を買うも必要な気がした。
そうだね、そうだね。なんかディスプレイ、インテリアとして本を扱うといいと思う。
なるほどね。インテリア、それは書かないことにするわありがとうございます。
なんでよ、
書いて。じゃあ書くね。インテリアとしてアーティカルありがとうございます。今のが2つ目のお悩みでした。いえいえ、3つ目のお悩みが英語の勉強を一向にしない、
はい、はいはいはいはい。それもね
本当にしないんだよね。もう英語話せるようになりたいなんてもういつから思ってるんだろうっていうくらい、もう私と共にずっとあるんだけど、もうまあしないね。
うん、
なんか1年間8時間毎日しましたみたいな話を聞くとすごすぎるなって思って終わっちゃう。
これに関しては本当環境だよね。例えば英語圏に行くとさ、英語を聞くし英語話すし、分からなかったら調べるしってなるから、まあそれは明らかに英語の勉強になるじゃん。でも日本に行って日々の生活の中でプラスで8時間作ろうって思うと難しい。だから何かに切迫してないと絶対に無理で、でも切迫してたとしてもできないからプログリッドみたいなものがあるわけじゃん。50万円とか払ってビシバシ叩いてくださいと。それでもできない人もいるんだから、もう極めて難しい問題なのよ。でもやっぱり環境の問題だから、あの参考書を開く時間というよりも英語に触れる時間を増やすというマインドになるといいんだと思うの。何ができるようになりたいの？
話せるようになりたい。自分の気持ちを話せないんだよね。なんか聞いてふんふんふんふんふんふんふんふんはできるんだけど、プラスアルファの会話ができない。自分から言葉を発せられない。すごい無口な人になっちゃう。
それは日本語だったら答えられるのにってことで、言いたいことはあるけども、それが英語にできないの。
そうかも。日本語だと多分コミュニケーションをするのが好きだし、いっぱい喋るのが好きなんだけど、英語だと、ちっちゃい子みたいになっちゃう。2歳くらいの話がまだできない、聞き取りができる子になってしまう。
天才かもしれない今ひらめいたDeepL っていう自動翻訳アプリがあるのね。今仕事でスラック使ってるんだけど、でそのスラックにその DeepL ボットっていうのがうちの会社は導入されてて、私が送った投稿を勝手にそれに英訳をつけてくれるのね。多分 LINE にも英語翻訳ボットみたいなのあるんじゃないかな。私とひーちゃんの LINE グループにその自動翻訳ボットみたいなのを入れて、私が何か言うじゃん、そうすると自動で英語のやつがピュッて出てくるのよ。でひーちゃんが何か今日の食べたこれが美味しかったって言うと、それが英語で何て言えばいいかがその下に出てくるわけじゃん。だからそれを入れグループに入れて話すと、普段話してることを英語でできるようになりたいのであれば、
ありがたい。
そこで、あ、これってこう言えばいいんだっていうのが分かるわけじゃん。
でそれを一回読むだけで全然きっと変わってくるよね。
で多分虹色のように会話変化しないから、結局何々が美味しかったんだよねっていうのをいろんなもので言ってたりとかするわけじゃん、私たちって。いやなんか結構良くない？そのボット入れて会話して
やってみる。翻訳アプリはあるし携帯に入ってるんだけど、いちいちそこに入れるのがめんどくさくってやっぱやらなくなってしまう。一時期すごいやってたんだけどやらなくなってしまうんだけど、 LINE はやらなくなることないからすごいこれで変わるといいなと思った。
必要なボキャブラリーを覚えるっていうのも必要じゃん。そうそうそう。もし私たちのグループに入れて自動英訳してくれるようなボットがあるのであれば、それもさ自動でさできるからすごい明暗な気がする。
ありがとうございます。
そう、日常に英語をそうやって差し込むのがいいと思う。
じゃあその気軽なところからステップ1を小さく進んでいけたらいいなと思います。
あとは今の要望に一番いいのは瞬間英作文な感じがするけどね。
あのなぎちゃんがアプリでやってたやつ。
そうそうそう、このペンは青いですみたいな例文がいっぱいバーって書いてあるんだけど、それを全部英語にどんどん言ってくださいっていうやつなのね。結局これを英訳せよパッっていう風になれればいいと思うから。
なるほど。じゃあそのアプリもダウンロードすることにする。
大丈夫、私最近おすすめの英語ポッドキャストとかあるけど。
聞きたい。何、英語のポッドキャスト聞いてるの？
あのね、うん、
でもさ英語のポッドキャストを聞く時の問題点言っていい？分かんないことをそのままにしてしまう。
あ、
大丈夫ですか？
違うのよ。あの解決してる、
その問題。 ありがとうございます。
あのね、ザ・オースティン&アーサー賞っていうやつなんですよ。
オースティン&アーサー賞？
そう、ザ・オースティンとアーサーっていう人がやってる賞なのね。でそれが何かっていうと、この2人は日本に住んでるアメリカ人なの。この2人が日本とアメリカの違いを英語でずっと喋ってる。
聞いてみようかな。じゃあ
例えばなんでアメリカ人は傘ささないのとか。
あ、知りたいね。
日本人ってみんな傘さすよ ね、
知りたいね、
みたいな話をやってる、
うんうん、
あとはなんか日本の大学とアメリカの大学ってこんなに違うよねって、入試制度ってこうやって違うよねっていうので、日本のところは私たちが知っているところだから聞き取れるのよきっと。で多分思うんだけど、日本にいる外国人の英語って私たち聞き取りやすいと思う。
え、それに付随して一個、もう一個余計な話したいんだけど、早口の人の英語が聞き取れない。
あ、そしたらポッドキャストの場合はあの 0.75 倍とかにすればいい。現地の時はちょっとゆっくり喋ってくださいっていう。
なんて言えばいいの？
困惑した顔で Can you speak more slowly? Oh, can you speak more slowly? みたいな困惑みたいな。
困惑の顔とリアクションで示すのね。そうなんだよね。聞き取れない時に、聞き取れない時があって、それが早いから聞き取れ、早口の人が特に苦手で、早いから聞き取れないのか、なんかもうボキャブラリーの問題なのかはよくわかんない。
それこそあの英語の会議とかに出た時に質問されたことがわかんない時とかは、すいません、質問の意図をちゃんと理解できているのかわからないんですけど、こういうことで合ってますかって聞くっていうのと、すいませんちょっとわからなかったので別の言い方で言ってもらえますかって言うっていうのは定石なんだよね。
どうやって言うのそれ、別の言い方って。
え、なんかどっちかっていうと、あのすいません分からなかったのでもう一度言ってくれますかって言うと、言い方を向こうが勝手に変えてくれる。 I am not sure I get it right. Can you say it again? とか。ポイントとしては難しい単語は言わない、発音が伝わらない単語は言わないっていう。
そうだよね。いやこれもさ、なんかインスタグラムでさ、子供の英語と大人の英語みたいなのを昨日ストーリーで流れてきて、私子供の英語しか言えないと思った。
いやでも伝わりゃいいのよ、はちゃめちゃに話しててもでも伝わるから、伝わればいいのよ。
そうだね、そうだね。いや本当に英語どげんかせんといかんと思ってる。これらの、本は、本が読めない悩みはレビューだけ読む、断捨離したいはインテリアとして扱う、英語の勉強は瞬間英作文とAI に頼るをやっていきたいと思います。相談をさせていただきありがとうございました。